FM ひこねお聞きの皆さん、山内和夫です。
福原ひろきです。
イタリアンシガーブルドッグです。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いいたします。
この番組は東京で活動しているひこね市出身の漫才コンビ、イタリアンシガーブルドッグのトークバラエティー、その名も
チュンチュンレディオ。
トークテーマや皆さんからいただいたメールを紹介しながら楽しくおしゃべりしていきます。それでは福原さん、本日のテーマは。
はい、本日のテーマはアプリ。
それでは今週もよろしくお願いします。
よろしくお願いいたしまーす。
はい、16時を回りました。皆様いかがお過ごしでしょうか。イタリアンシガーブルドッグです。
はい、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。で、大体の方がもうゴールデンウィーク終わったのかな。
そうですね、ちょうど昨日5月6日でカレンダー上では一応は終わったということなんですけれども、はい、
有給をうまく使ってる方はまだお休みと。
そうですよ、10日まで、
うん、
10日の日曜日まで休み。
すごいね。
木曜日金曜日有給使って、で4月の月末も有給取ってた。これで10何連休や
いて。すごいやん。
ほんまやで。
もう俺もゴールデンウィークみたいなもんやけど。
どういうことやそれ。
風邪ひいてよ。
風邪ひいて。
季節の変わり目で、あの温度変化にやられて。
気温の変化がね、ひどい時期4月の末からありましたわ。
そこまで熱は出えへんやけど、治ったかなと思ったらまたぶり返して、ぶり返して、ぶり返して、送り返して。
ぶり返、お、すごいやんか、もう、ラッパーみたいになってますよ。もうこんなもんびっくりしはるで。
ようやくよ、ほんまに本調子戻った。
もう戻ったんかい。
もう戻りました。
もうほんまゴールデンウィーク、4月の末ぐらいのね、
うん、
あれぐらいからちょっと山内さんも、ああちょっと風邪かも、風邪かも言
う
てな、
うん、
ずっと言ってたから、もうほんま一人ゴールデンウィーク始まったんかな思って。
いやいやいや、風邪かもじゃないや。休まない休まないで、それやったら。
ほんまや。
もうだから事務所ライブもあったじゃないですか。
この前あったんですけど、あ、
終わった瞬間にまた熱がぐわー出てきて、アドレナリン出てたよね、ライブ中はね、
まあ、
事務所ライブ中は、ね、終わった瞬間ぐやばーと思って、
は
よ電車乗ろう、電車乗ったら人身事故って。
そうや、この前土曜日
た、そうや、ね、ちょうどね乗り換えのところで止まってくれたからまた良かったけどね。
はー、うん、大変やな。
いや大変よ。なんかちょっとね、もう東京で活動してると、はい、マンネリ化してるけど、人身事故ってえらいことやからね。
はい。
なんかもうよく聞く言葉になっちゃってるからあれやけど、とんでもないこと起こってんなって改めて思うけどね。これがね、この回数で起こってんのかってちょっとゾッとするよね。
そうですよ。
なあ、ゴールデンウィークも皆さん気をつけてね、過ごされてたらよかったかなと思うけど。
なるほど。
はい。
体調はどうやった。このもう熱が出えへん、熱が出えへん、
うん、
どういう感じでやった。
熱ちょっと出んね。
熱が出る。
鼻がちょっと出てくる。
鼻が出る。
終わるやん。次咳出てくる、ね、うん。で言うのなんか一個ずつくんねん。
は
あ。でちょっと、あ、もう治ったかなって調子に乗ってちょっと胃に負担かかるようなものを食べるとまた別の症状が出てくるみたいな。
なんか寒暖差アレルギーっていうのもあって、
お
う、この寒暖差にやられるとやっぱ山内さんみたいなことを言
う
てる患者さんが多いって言って。
うん、あ、そうなの。
うん。だからもしかして山内さん
寒暖差アレルギー。
うん。だから例えば福原さんは杉花粉アレルギーとか、
はいはいはい、
ヒノキ花粉アレルギーとか福原さんは持ってるんやけど、
はい、
山内さんもしかしたら寒暖差アレルギー、
アレルギーって何
かもしれないね。
それもアレルギーっていう
らしい。
そうなんや、
うん、だからもしかしたらそうかも。だからお医者さんとか診察しても
う
たら、
うん、
診断されるんがそれかもしれんし、もしかしたらただの風邪って言われるかもしれんけど
な。なるほどね。アレルギー検査したらってことかな。
うん、でもほんで寒暖差なんてアレルギー検査しても血抜いても出てこんへんやろ。
まあそりゃそうか。
血液検査である程度の杉とか、うん、そういうペットとか動物のあれはアレルギーは出てくると思うけど、
はい、
そんな寒暖差までは出てこへんと思うで。
そうか、
俺はまだちゃうんちゃう。特殊な調べ方があるかも。
寒暖差アレルギーを調べてくださいっていうのは調べてもらえへんのかな。
うん、寒暖差アレルギーですかね。
寒暖差アレルギーってどうやって見つけやったんよ。
ほなほら分か
るよ。アレルギーアレルギーなん
そんなん言うたら、もう昔からあったわけやでな、寒暖差なんて。
うん、まあけどここまでひどいっていうか、
うん、
最近のなんか気温の上昇、
まあもちろん
すごいやんか。
真夏の日中の気温と朝の気温、
うん、
これと30年前の日中の気温と朝の気温の差がそんなっていうことやろ。
そうそう、もう全然なかったから、
う
小学生の頃の夏8月なんて30度ちょいな感じやったやん。
30度まあまあいってな、
うん、それがよどえらいもう30度いってるからね、はい、場所によっては
こんなん夏40度いくんやねほら
怖いよ怖いよあと30年経ったら夏50度いくで
いくでほんま
怖
だからね3月4月とかでやっぱさまだ寒いじゃないですか朝とかやっぱおお寒っていう、うん、暖房つけようかな朝っていう日はもちろんあるわけよ、
うん、
でも3月4月でも日中がもう半袖でええやん短パンでええやんっていう日もあるわけよ
そこの
寒暖差季節の変わり目なんやろな、
うん、
だ季節の変わり目のその寒暖差を利用した寒暖差アレルギーって言葉を使ったけど寒暖差の季節の変わり目の寒暖差っていうのはもう昔からそれはあるから、
うん、
多分昔にもあったのに今になってできたような言葉な。
あ、言葉自体がなかっただけ
で、ね、病名として、
うん、ああかもしれんしね。
だあの目薬とか、
うん、
あと何がある？目薬、うん、とかいろんな薬あるやん。目に効く薬、
はい、頭痛薬とか
頭痛に効く薬とか、
喉飴的なもの？
喉に効く薬とかもあるやんか、うん、一番最後にできたんが胃薬なんやって。
あ、そうなんや、うん、一番最後なんや。
で、胃薬だけないなって言って、
うん、
他のところの薬はあんのに胃薬ないなっていうことで、
うん、
ある製薬会社がなんか胃に効く薬作ろうぜみたいなことやったんやけど、うん、その時胃が痛いっていう言葉がなかったんで、
お
う、もう胃が痛いっていう言葉よりも先に胃薬先行やったんで、胃薬が先に世の中に出たんで、
それまではみんななんて言ってたの？お腹痛いってこと
じゃないかな
こと、
うん、
そのお腹痛い理由がいいっては思わんかったってこと？お腹全体がなんか痛いなみたいな。
じゃない？
は
い、でも、胃に効く薬って、胃薬ってないなぁいう会議になって、
うん、
じゃあ作れ作れ言うて、胃薬作って、そんな胃薬ってないやー言うて、で、ほっからも
う、そうなんや。
胃薬、例えばお酒を、まあ、お酒なんて古からあるから、
うん、
まあ飲んだりしてベロンベロンにならはる、
うん、
ほんなんもう今も昔も変わらへんわけやんか、
はい、
でベロンベロンになる、なんか気持ち悪いな、ほんなら胃薬飲んどけ、
うん、
でこれで収まっていくわけやんか、
はい、
で胃薬ができひんかったら胃が痛いっていう言葉ができひんかったって言われてるぐらいの状況なんて今だから先に、
うん、
そのなんていうさっきの寒暖差アレルギーもそうやけど、
は
あ、なんもう昔、どう言ったらいいんや、これは。どうまとめて。
何を言いたいか分からへんからあれやけど。
ね、だからこの、まあ、うん、そういうことです
どういうことやねん、なんか。薬が先にできたから後から胃が痛いって言葉ができたってことが言いたいってことね。
そう。だからこの寒暖差アレルギーもこれと同じような順序でできてるんじゃないかっていう俺は思ってる。
ああ、そういうことね。ああ、そういうことね、うん。寒暖差アレルギーで言葉が最近できたけども。じゃあそういうことか。
昔からほんまはあんねん。
あ、そう。ああ、なるほどね。何でもかんでもアレルギーって言い出してる気もするけどね。
あとハラスメントな。
ハラスメントな。
ハラスメントとアレルギーは何でもやで。
確かに。
何してもやで。
うん、それは辛いな。
食べろ。おい、山内くん。食べよ、食べよ。お腹空いてるやろ。食べよ、食べろ。
パワハラや。
は、食ハラなんです。
食ハラなんや。
うん。それをパワハラって言ったら、うん、また違うハラスメントが生まれる。もう間違ってることを押し付けてるわけやんか。
間違いハラスメント。
間違いハラやん。そういうことになってくる。
ややこしいな。
あなたが言うてるパワハラではないですよ。食ハラですよ。
でも無理やり来てんやからパワハラもちょっとかぶってんじゃないの？
うん、食ハ、もう食べ物に関しては食ハラで統一らしいわ。
あ、そうなんや、うん、誰が決めてんのそれ。
ほな、パワハラでいけるんだ。何でもかんでもパワハラでいけるやんか、うん、
だと思ってた。だ、何でもかんでも無理やりはパワハラやと思った。
なんか食ハラとかなんかいろいろあるらしい。
分ける理由はあんのそれ。
そら知らん。俺に言われてもやで。着てる服がどうだねとかあるやんか、
うん、
その服もうサイズピチピチじゃないか、うん、山内くんみたいな、
はいはいはい、
ちょっと嫌な気持ちするやん、
はい、
まあほらもパワハラっちゃパワハラやん。
まあね。
でもまた別の呼び方がある
ね。あ、何ハラだよな。
それは何やろうな。服装や服ハラやな。
お前やないか。あ、じゃあ本日彦根のニュースいきましょうか。彦根 JA 東琵琶湖の組合員大学が、農業体験型恋活イベントということで、農業体験と恋活を組み合わせた農業体験型恋活イベントが5月16日、彦根市南三ツ谷町の田んぼで開催されます。
めっちゃいいよ。
主催は JA 東琵琶湖の組合員大学アグリライフ、農業体験を通じて新たな 交流を生み出そうと企画した同イベント、彦根市犬上郡かっこ、多賀町、高良町、豊里町、愛荘町エリアで農業を育む、20から30代前半の若手農業男性が参加し、現在未婚の成人女性の参加を呼びかけています。若手農家が異性と出会う機会は多くないのが実情で、自然な形で交流が生まれることも期待していら期待しています。アグリライフ事務局の、藤野さんは、実際に農業を体験してもらうことで、農業に携わっていない若い人たちにこの地域の農業や、農家のことをもっと知ってもらえればと話します。都市化が進む昨今、食べ物がどこで誰によって育てられているかを実感する機会は年々少なくなっています。農作業を通じて口にする食べ物の生産流通を身近に感じるきっかけにもなればと考えていると言います。会場は、彦根市南、三谷町にある田んぼ。農家たちがそれぞれの、農業への思いや地域の米作りについて語る時間で始まります。その後は、裸足で田植え体験、農家が直接手ほどきしながら30分ほどかけて苗を1本ずつ、手植えしていきます。農家直伝のコツを聞きながら田んぼに入る体験はめったにできないはずと藤野さんは話します。田植えの後はキラミズキのほか、歓喜の風、ニコマルなど一般市場ではあまり流通しない品種を、農家自らが炊いて提供する米の食べ比べも行います。自分が育てた品種の味を語れるのも、農家ならではと藤野さん、地元産のご飯のお供も添えると言います。今回、恋活要素を含む農業体験イベントを手掛けるのは JA グループの中で初の試み、JA 東琵琶湖調べ、だと言います。まずはプロトタイプとして実施し、次回以降に改善を重ねていく予定で、開催時間は、10時から12時、参加無料でございます。専用フォームで受け付けています。先着10名、受付後に場所の詳細を知らせるということで、会場は公共交通機関でのアクセスが難しいため自力で現地に来られる人のみ参加可能ということで、
これが5月の
16日に
16日土曜日ですね。
はい、もしかしたらまだ募集可能かも。
南三ツ矢町なんて我々の地元なんでね、ほんと。
あ、そうですか、その辺ですか。
稲江なんで、
うん、
ちょうどもうそんな稲江でそんなことがあるっていうのはやっ
ぱねえ、なんか聞いてるだけでちょっとワクワクするというか、ほっこりするニュースでございますよね。
しかもそういうなんていうん、あの食事会場とかではないわけやから、
うん、
着飾ったりもしていけないわけじゃない。
まあそう、田植えをする格好はしていかなかったからね、
う
ん、
高級っていうか可愛らしいスカート履いていこうとか、
うん、
めちゃくちゃブランドのスーツでいこうとか、
はいはいはい、
男性とかも気合入っていく
人みんなに大事やからみたいなね、うん、
ちょっと高級時計してとか、
うん、
ネックレスしてとか言うてる場合じゃないもんな。もう田植えしなあかんから。
あ、そうそうそう、まあ、もう下手したら普段着と長靴でいいんじゃないか
とか、
うん、
でも裸足でっていうことやで。
あ、そうかそうか、裸足か。
そうだから
タオル持っていかなあかんにゃ。
なんかいろいろ考えなあかんな。これはこれでまあ考えなあかんけど、でもまあ、うん、巣に近い状態の、
うん、
状態でまあ会えるというか。
そうやね、
うん、
うん、
いいなっていう思いました、
ね、ちょっと面白いなと思って取り上げてみましたよ。
2時間しかないやな。
で10名しかないから、
うん、
うん、ちょまあプロトタイプって言ってはるからね。
10時から12時、
うん、
まあよろしい
やんか。健全やな。お酒もないから、
うん、ほらもちろんやな。
すごい
やな。みんな車で来たり自転車で来たりバイクで来たり。
あ、そうそうそうそうそう、乗り物でね、まあ送ってもらうっていう可能性もあるけどね。
10時から12時ここでご飯の食べ比べして、ご飯のお供を食べる、
うん、
そんなどうお昼ご飯ってはどこれになるんかな。
いや、それは人それぞれ。
どうしよう、朝ご飯減らしていこうかなとか。
いる人それぞれ。まあ炭水化物やからな。
でもそうやな、
どんだけ食わされるか分からへんけどな。
でもちょうど12時に終わるっていうことは、そこでもしね、うん、あのもっと話聞いてみたいなこの人とっていうことになったら、うん、その後、まあ全然どこでも行けるんで、
まあどこまでフォローしてもらえるか分からへんけどね、そのイベントの担当者の方が。
そうか、
うん、その電話番号の交換とかまでなのか。
だから福原さんはあのそういう婚活パーティーの MC とかずっとやってたんで一時期、
はい、
で、あの時はほんまもうおせっかいすぎるほどくっつけようくっつけようが激しかったんでね。
あ、
ちょっと
そういう奥手の方がこういうのに参加するんでしょ。
そう、
うん、
奥手の方もおられたね、うん、もちろんあのでもグイグイ行く人もおられるし。
あ、そうなんや。
奥手の方もおられるし、
うん、
でも奥手の方は奥手の方で全然やっぱね、ツーショットタイムみたいな、うん、2人っきりになって1分間話してくださいみたいなとこ気まほんな喋られへんから。
お互い
お互い、
うん、
だからもう福原さんパス出して、
うん、
でどうにか盛り上げて、
うん、
もう惚ればっかりしてるから、
うん、
でも大変っちゃ大変やけど、
うん、
あやっぱな分からんでもないやん初対面の人で。
まあね、でもまあこれは田んぼの共通のね作業の目的があるわけやから、
まあまあそうやな、
うん、話すことはまあいろいろ男性側はマウント取れるよね、
う
ん、
そうやな、
うん、農家の方やから
で男性としては、うん、そのめちゃくちゃ詳しいこうやってこうやってくださいこうやってくださいね言うて、うん、尻餅べっちゃーんつく、
うん、
は受けるね。であこの子この人かわいいって思われる、
うん、
技や。
でもそれはどっちかよね、
うん、
えこの人なんなんて思われる。
あまあな初対面でもう賭けやで、ね、これは。ただ注目の的ではあるで、
まあ、どんくさいななのかかわいいななのか。
ほらでほん時はちゃんと、着替えを持っていっとくというね。
いやそれ
あらかじめ着替えを持ってもうあの尻餅つく前提のボケをするっていう
それ見たらさ、
うん、
だからもうつく前提やってわざとなんやんってなるやん。いや、着替え持ってきてるやんみたいな。いや
ほんでもうそうあの隠れてやんねんこんなもん上手に
いや上手にできたらもっと恋活うまいこと言ってるやろ。
ほうかいな、
うん、
いやぜひ なんかこんな
もうこんな健全な恋活聞いたことないからね。だって普通お酒とか飲むんでしょ、
うん、
恋活イベントって食事しながら。
そうね、一応フリードリンク、まあお酒もあるけどでもほとんど飲まらへんわ。
あそうなんや、
うん、もう例えば女性10人、うん、男性15人25人、
うん、
じゃあ福原 MC します今日よろしくお願いしますみたいなんでやっても、まあ、ほとんど ソフトドリンクばっかやな。もう飲んで1人2人とか。
時間帯が早いとかそういうことじゃなくて、
時間帯夕方までに終わるぐらいの時間帯でやってたことが多いから、夜とかになったらまた分からんけど、
うん、
だからもう4時とか5時とかに終わったらその婚活パーティーが、
うん、
もうみんなそっからなんか仲良くなった人らで飲みに行ったり。
なあそっか、うん、その後の行動のためにも早めに来いのはやった方がいいよね。
そうでまだなんかこういう時で、ね、あんまり喋るのが苦手な女の子とか男の子のグループとかがなんか できてしまうよどうしても、
うん、
やっぱよく喋るグループとか、
はい、
そういう3時間のパーティーの中でも、
うん
ね、だからそのあんまり喋らへんコーラがもしよかったらこの後ちょっとみんなで行きませんかみたいな、なんかやってはんねん。
でもせっかく知り合いだよね。そう、
うん、で全然喋ってへん女の子3人、ほの3人も友達じゃないで、女の子同士も友達じゃないし男の子同士も友達じゃないで、
全員なんか今日知った人だし、
うん、でもすごい無口の3人のコーラが、
うん、
もう終わりました言うて、うん、俺らももう俺も帰ろうかな片付けて帰ろうかなっていうぐらいの時にもう飲みにもしよかったら行きましょうよみたいな、ずっとあ可愛らしいな思って、
ああ頑張ってはるなって、
うん、で俺帰ろうと思ったらすいません二次会 MC してもらっていいですかなんでしせなあかんねんお前どっからこれお金発生するんか
してあげてよ。
いい、しに行ってもええけど
必死やから。
なんでよ俺知らんやつらとい
やもう
飯食わなあかんの、
まあそうやね、仕事で行ってるからねそれはね。
そうそうもちろん、うん、仕事で行っても帰りますわ言うてんのに、二次会の MC もお願いしていいですか、一次会の MC お前がお願いしてんやんって会社からお願いされてんのに
それ直接やん、仕事が来てよかった。
闇営業やん、直の営業やん、
事務所に連絡したらいいやん、
あの、
ね、今仕事もらった
んです、入りました請求書どっから出んねん
分からん、個人で送ってくれるんじゃないそれは。
だからこういうこともあるからね。
いやこれぜひ成功してもらってね、いろんな方が参加できるようになればいいなと思いますけど。
ほんまそうですわ。
はい、よかった。本日のテーマ何でしたっけ。
よかった、本日のテーマ
はよかったじゃない
アプリです。ざっく
り
な
アプリね。はい、本日もお手紙いただいてます。すみません。ありがとうございます。いつもいきまーす。イタリアンシガーブルトクさん、こんにちは。
こんにちは。
スマホのアプリセンターを見るとたくさんのゲームがありますよね。私は脱出系のゲームに限定して遊んでいます。様々な謎をクリアしていく脱出ゲームはゲームの腕とか関係ないので楽しめます。昨日はエレベータールームエスケープという脱出ゲームにハマっていました。難しいけど謎が解けると気持ちいいってこと。これ俺もおすすめ。
脱出
ゲームめっちゃ面白い。
キリね、ゴールなんやろ。
いやあるよ。
どういうこと。
も
う
脱出したら終わりよ。
なん、いや、え、この一面ショート一面を何回もやるんじゃない。
ああ、それはゲームによる。
はんはんはん。
ほんまにあの2時間ぐらいかかるやつが5個ぐらいあって物語になってて、最後出ていったらこういうエンディングが出てくるみたいな。
ああほうなんや。
でそれもハッピーのエンディングとバッドエンディングがあったりみたいな。
バッドエンディングになったら失敗ってこと。
そう、何かのその謎を解けてない からバッドエンディングですみたいな。
2時間やってバッドエンディングなんて言ったらスマホ割るぞ。
いやいや、でもめちゃくちゃ、どこがおかしかったん、何があかんのみたいな。
は
ぁ、そう、面白いのよ、脱出ゲーム。
そうだよ、ゲームな。
お前、メモとペンも用意してやらなあかんから。
そんなんやったら電車の中とかではできへん
や。まぁ、ちょっと厳しいかも。それは、簡単なミニ脱出ゲームとかやったらいいかもしれん。
はぁ、うん。脱出したがってんな。
それぐらい本格的なゲームとして遊べる。
は
い、うん、そのテレビゲームとか好きな方はおすすめかな。
脱出ゲーム、
脱出ゲームほんまに面白いよ。まあ物によるけどね、どこの会社が作ってるかで、いやこんなん絶対分からへんやんみたいな、
はい、
そのなんか攻略サイトみたいなあるから。
あるんや。
あるあるある。
は
あ、そう、それを見て、いやこんなん誰が見つけられんの。
なんかよくスマホとか触って、うん、なんか、サイトとか開くと広告として出てくるときあるやん、このアプリのゲーム、
はおす、あ、まあ、はいはい、
こういうゲームありますよみたいな。
アプリの広告ね。
アプリの広告、
うん、
なんかピストルでダンダンダンダンダンダンダン打つやつとか。
数字打ってくやつね、うん、
あと色を合わせていくみたいなやつとか。
ありますね、
なんか、はい、ああいうな、もうええわ、うん、もうええわ、はい、なんや、あと5秒くらい待たなあかんのけみたいな。
そうそうそう、
はい、飛ばしたいの、罰押さないで、罰もうまいこと押せへん、
押せへんね。そこのサイト飛ぶね、
うん、でうまいこと押せへんね、飛ぶやろ。
うん、
なあ、まずめんどくさいな思って。
はいはいはい。
ほんで俺結局初めてもて
やったんかい。
色を合わせていくみたいな。
あ、そっちね、
うん、色を移して、色なんかね、
はい、
ペンキ見たやつを、なんか試験管見たやつに移していって色を合わせるみたいな、
は
い
は
い
は
い、
あ、あるねそれね。
あれめちゃくちゃおもろい。
ハマっとんのかいな。
めっちゃくちゃおもろい。
ハマっとんのかいな。
で、無課金で、まあもちろんできるんやけど、うん、課金したら誰でもできんねん。誰でもクリアできんねん。
どういうこと？
もう色を合わせていく。その試験管、なんか空の試験管が何個かあって色いっぱいあって、
うん、
その試験管を同じ色に合わせていくんやけど、
はいはいはい、
課金したらその空の試験管を増やしていけるわけよ。
ああ、なるほどね。
だからもう誰でも簡単にクリアできるんやけど、うん、その課金、無課金で、やっぱり無課金おじさんやから。
ああ、まあそもそもね、その難しいのをクリアしたいわけやからね、
うん、その無課金おじさんやから、やっぱ、いや、めちゃくちゃハマる。やっぱほんのやっていったら、あ、このパターンはこうでこうで、一旦こうしてこうしてこうしてみて、もう5個6個先の手を読んでいかないと、
あ、
もうすぐに終わってしまう。
なるほどね。
めちゃくちゃ面白い。
今ステージどれぐらいまでいってんの？
あれは3000。
3000、ええ、いや、めちゃくちゃハマってるやん。
3000だ。
3000個クリアしたってことやろ。
そうそう、3000面ぐらいクリアしてる。
めちゃくちゃハマってるやん。
で、これを楽屋でやってたら、後輩に、それって、広告でしか見ないやつですよって。やってる人いないっすよ、それ。広告で見るやつですよ。初めてやってる人みたいに。めちゃくちゃおもろいぞ。
あ、でも面白いんやったらいいやん。
そうそう。
まあそういうアプリに出会えればね、いいと思うけども。俺もやっては消して、やっては消して多いから。ややこしいな、ややこしすぎるわ、というのもあるから。結局やっぱ単純ゲームにはまりやすいけどね。はい。じゃ続いていきますか。
はい。
イタリアンさん、皆さんこんにちは。
こんにちは。
私はラジオが趣味なので、ラジオ系のアプリもいくつか使用しています。ラジコ、リスラジ、プラプラなど、車のラジオだと地元のラジオ局しか入りませんが、アプリだと日本中のラジオを聞くことができます。おすすめは沖縄のラジオ局。何を喋っているのかは全くわかりません。そこが楽しい。
おー、ちょっと面白いな。
うん、そういうことね。沖縄とかも青森とかもわからへんやろな。
そうな、
うん、
あ、確かにこれはあるな。
逆にここのね、FM 彦根の、
はい、
あのプラプラで聞けるやんか。
FM プラプラというアプリで、
うん、それで聞いた時に向こうの方がその地元の話ばっかりすぎてわからへんみたいなのもあるかもね。
あ、
それを逆に楽しんでもらえるみたいな。
うん、確かに、
うん、そういうのもあるかもしれない。沖縄のアプリでどこまでわからへんやろ。何喋ってるか。
三振とか弾くんじゃない。
うせえやん。
ほら、もう、だ、弾くかどうか分からんけど。
そんな沖縄沖縄すんの？
ブースに一応持ってはんじゃ。二人と、二人が何かかんけど、
うん。
そのパーソナリティの人はやっぱ三振持ってるんじゃ。
一日どっかの時間で一回はありそうやな、うん。確かにね。
ほんで泡盛も置いてんじゃ。イメージな。
あまあね、
うん。ほんでマイクの横にシーサーとかも置いてんじゃ。
置いてるやろな。
そんな。ほんで、サーターアンダギー差し入れてきて、こんな、口の水分持っていかれて話せへんわ。
いや、沖縄旅行のお土産なのよ。もうそれ全部地元でそれやるかいね。
そうか。
あ、まあ、ならではのね、地方ならではのラジオ聞けるのもいいかもしれんね。
は
い、あ。じゃあ続いていきますか。イタリアさん、こんにちは。私、お腹が弱いんです。外出先でトイレを探すのって大変ですよね。そこでトイレマップというアプリをおすすめします。自分がいる地点周辺のトイレを表示してくれます。評価の高いトイレには星がたくさんついています。便利ということで。これめちゃくちゃ便利かもね。旅行先とか最高じゃない？
わからへんところやから、
うん、
そういうことでわかったらな。
そうそうそうそう、なんか普段生活してるとかも大体わかってるけども、
うん、
旅先とかになってくるとわからへんし、行ったら汚かったとか、
うん、
公園のトイレとか、うわ、むちゃくちゃ汚い、こんなとこでしたくないみたいなのあるやんか。でも星の評価ついてるから、
は
あ、高い評価の近く行けばっつって、これめちゃくちゃ便利やと思うけどね。
何ヶ月か前に、はい、タクシーで帰らしてもうたんよ一回、
うん、
ね、ほん時に、タクシーの中でめちゃくちゃおしっこしたくなって、
はい、
夜夜中、
はい、
終電なくなって
から多分お酒飲んで
やって、お酒も飲んだって
やから、ね、
うん、ああしたいな思って、ほな運転手さん、ちょっと俺トイレ行きたいんで次のコンビニ寄ってもらっていいですか、はい、みたいな。なあ、分かりました、でもトイレあるか分かんないですよ、まあね、で運転手さんに、あ、でも一か八か行きたいです、
うん、
って
それぐらい限界なんです
よ。でローソン入ってん、
うん、
トイレ借りていいですかって、あ、どうぞ、あ、よかった、トイレして
第一関門突破や、
うん、これで、申し訳ないな、もう、うん、なんか買わなあかんな、飲み物と運転手さんにコーヒー買ってあげ、あ、顔を持って、
あ、
運転手さんにコーヒー買って、
いい、
ね、運転手さんありがとうございました、すみません言って、
うん、
ほんなに運転手さんが、トイレ使えたんですか、あ、使いました、ありがとうございますって、
うん、
運転手さんが俺に言うときやの、お、ありがとうございます、コーヒーもらったときありがとうございます言わんくせに、俺がトイレ借りられましたよって言ったらありがとうございます、どうしたんですかって言ったら、私お腹がめちゃくちゃ弱いんです、
ああ、
だからもうこの辺のコンビニのトイレどこが、ああ、どこにあるかとかを全部自分で書いてるんですって。ここのトイレは使ったことないんで分からなかったんですけど、お客さんに教えてもらってありがとうございますって、
でそっとコーヒー取り上げて、
うん、そう、コーヒーにコーヒーに対してありがとう言わんくせに、これには言うんかい
ってずっと今日怒っては
んの。怒ってへんねん全然。
あ、そうなんですか。あ、でもそうなんやね。じゃ自分で隠れて絶対このアプリを教えてあげた方がいいよ。
確かにな、
うん、
今度ほんならその運転手さんに乗った時に
すごい奇跡やけどな、
もうちょっと覚えてんけどな、
トイレマップっていうアプリあるからね、それぜひ、これもし聞いてたら、
聞いてる可能性あるで。
可能性出るじゃないか。そうそう、
運転手さん FM プラプラ好きやで、プラプラ
撮ってる可能性あるからね、うん、はい、じゃあラストもう一個だけいきましょうか。イタリアさん、こんにちは。
こんにちは。
スマホを使い始めの頃ってとにかくいろんなアプリを入れていたような気がします。私がよく使っていたのは割り勘計算をするアプリで、居酒屋の会計の際には必ず利用していました。何が何でもアプリを使うんだって思っていました。でも暗算の方が早かったりするんですよね、
と。
はい、うん、人数多かったりするとね、
うんうん、
こういうの使った方がいいやろうけど、ここまでしっかり割るってなるとっていう話になるよね。
確かに今はだいたいこの注文も、うん、自分のスマホから QR コードで注文して、
うん、
で最後お会計もその自分のスマホでポンを押して、
うん、
店員さんが来て、本時に、2人なら1人当たり何人とか、3人なら1人当たり何人とか、もう全部全部こうやって出るように
システムにな
ってしも
う
とるでな。
うん、もうこれは使わんか、じゃあ、
うん、
今の時代ね、
そうなってくるかもしれんな。
でみんなペイペイでやり取りして、
ペ
イだからもうしっかり割れるか、割り勘もすごい時代やな。はい、ということで、まあっという間にお時間ですけども、
ありがとうございます。
はい、次回のテーマは、
次回のテーマも子供の日がちょっと終わったんですけれども、
うん、
まだまだ子供ですということで、自分はまだ子供なんですっていうエピソードを募集しております。
はい、まだまだ子供です。
よろしくお願いいたします。
はい、すいません、皆さんお手紙の方、レターの方お待ちしております。よろしくお願いします。はい、今週も聞いていただきありがとうございました。テーマに沿ったことや皆さんの身の回りで気になったこと、彦根の情報などを FM 彦根のホームページあるメッセージから、チュンチュンレディアでまでお送りください。たくさんのメールお待ちしております。ではまた来週、イタリアンシガーブルドクのチュンチュンレディオでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。健康に気をつけて頑張っていきましょう。